アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチップコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。本日はちょっとね、事務所の、外に出まして、ちょうど今夕日がですね、海の方に沈んでいく、瞬間を、ここ大阪港天保山築港エリアから、眺めているわけでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいはいはい、ね、中央、線が地下鉄中央線がちょうど地上阿波座から地上出てですね、この辺はもうガッと走っててその下に、コンテナを積んだですねトラックがたくさん走ってるわけなんですけども、昔この町はですね大阪港っていうのはですね本当に港町として栄えてですね今は南港の方でね新しいね、港ができて全てコンテナがしたっつうからもうこの辺とちょっと、だんだん栄えなくなってしまって港の機能がっていう話でもっと昔は川口っていう住所のところに大阪港の機能があってみたいな話はまあそんなことはまあ今ね僕がここでね言うても仕方ないしねそんなことは本当に実行に、ね、古くから住んでいる、方々にね、聞くのがいいと思いますよね。何でしょうかね。いやでも本当に歴史のある面白い街でございます。実行、遊びに来てください。はい。ガチャン言ってますよ、ほんまね。今日ね、僕ね、事故を目撃してしまってね、すっごい急いでて、ちょっと遠くで見たからもう近寄れなくて、野じ馬にもあんまなれなかったんですけど、トラックにね、積んでるね、なんか積み荷がすっごい高さ、なんか、でも高く積んでたんですよ。これトンネルね、ちょうどね、高架下のトンネルを潜るときにね、それ JR 環状線のね、福島とね、野田の間ですよ。ね、トンネルを潜るときに、そのなんか高い突起物みたいな、このトラックの上に積んでるものがガーンって橋桁のところにぶつかってですね、で、うわーってそれ落ちそうになって、それトラックそのまま止まって苦笑いみたいな感じになって、まあもちろん人身事故にはならなかったんですけどもね、まあ、そんな話もありましてですね、まあそんな話はどうでもよくないか、危ないですね、気をつけた方がいいですけどもね。それで今日、8月の、19日の火曜日なんですけども、はい、アークオーディオをお届けしてまいります。今回、お届けしてますのは、7月の26日の土曜日に行われた、実行アークでのトークイベント、アークトークコンピレーションの16回目、人間観察から始める、コミュニケーションアートというテーマで、ゲストにはですね、現代美術の世界で独特な活動を続ける、アートユニット水見玉のお二人でございます。でお二人のうち、今回は、美術家の、ミマキングさんに来ていただいたわけなんですけども、まあね、とにかく人間観察とか人と触れ合うっていう体験を通して作品化していくっていう作家グループでして、でミマキングさんは、凝りをですね、肩の凝りとかを、マッサージしてほぐしてですね、その過程を、ビジュアル化していくっていう作家さんですね。そして相方の水木陽子さんは占い師もされてるらしいんですけども、占いをすることでですね、人の、まあ、心の、ひだに触れですね、そこから詩を作っていくというね、そういうかなり特殊な活動をしているお二人なんですけども、いかんせんこのミマキングさんの、プレゼンというか話がこう音声で聞いたらなかなかどう伝わっているのかが何とも言えないところでして、今回は、YouTube の動画とかあと、今回メインの資料となります、水見タマンさんのね新たな展開水見タマン大学の、入学パンフレットなどをですね、画像をウェブの方に上げてますんでぜひアーボードのサイトを見ながらね、iTunes で登録されている方もね一回ちょっとチックワークのサイトを覗いていただいた方が今回は本当に、その方が楽しめると思いますのでぜひ、そういうのをちょっと参考にしながら、お話聞いていただけたらと思います。ということで、水見たまさんの人間観察から始めるコミュニケーションアートの、今回第2回目の配信でございますね。行ってみたいと思います。それではどうぞ。
なんかいくつかついていけてないところあるんですけど、マッサージをして、はい、でまあ、その先ね、あの二人さんやっていただきましたけども、うん、それで、まあ、そこのところがどこが凝ってるかとか、はいはい、どういう疲れがあるかっていうのはああいう絵、イラストっていう形でできますよね、まず美術作品が。で、できて、こういうパフォーマンスみたいな形で、最終的にはこうイベントというか、ライブっていう形で、またいろいろ作品を作られるっていうのが多いんですか。
水木さんと組んで、はい、
はじめはあのあれですね、なんか100人の分身像って言って、初めは展示をしてたんですけど、
初めは展覧会やった、
ね、展覧会で、うん、ここにあるちょっと見えにくいけど100体の和紙の人形を作って、その背中に100人分の背中を印刷して、表に100人分の紙を印刷した展覧会をしてて、でその展覧会の会場で、うん、あのこの診断もしますって形で3カ所でやってて、でその時の3回やったうちの割の方にも水木さんが歌できたって言って、うん、あの歌くれたんで、うん、私はもうずっとミュージックビデオを作るのが夢やったから、うん、私こうもうそんな自分のキャラの歌やしと思って、うんうん、それであのもうその展覧会の時に流すつもりで、うん、その当時に 2,3 曲も出来上がって、うん、ウーバーはどうかな、かなり早いと思う、うん、
そのなんか、うん、あの実際、まあ、展覧会やってて、でその場で、まあ、相談というかその、はいはい、あれですよね、実際受け付けるわけですよね、ではその場でもう同時に作品も生まれていく
て、そうですね、だから100人で何かイベントしようと思ってたから、うん、100人集まった時点でちょうど水木さんと知り合って、うん、2人でまあ打ち合わせしてるうちに、まあ、水木さんは160人ぐらいになって、私も初めての展覧会の時にはもう200人に達してて、うんうん、それでその間にもどんどん増えていって、
うん、展覧会の会期っていうのはどれぐらいそのされたんですか？
毎回1週間ずつですか？
で1週間の間にどんどん作品が増えていくっていう形で、その診察して診察して作品できてできてってなっていくから、
そうなんですよ、うん、それでまあそのうち、うん、あそうなんですよ、その後にちょうどあの最後の展示場所かな、うん、真ん中ぐらい、うん、最後のとかアマントっていうところで展示をしてた時に、うん、
中崎町
そうですね、うん、はい、ちょうどあの出入りしてた海女さんがいて、うん、この人がこうあのちょうど雲州堂っていうところで、うんうんうん、あの瞑想のイベントをしてるから、うんうんうん、それを終わった後にいろんな人に呼んでもらって、うんうん、なんかあのライブをして、そのライブを聞いてからお客さんが瞑想から覚めて、うん、日常に戻れるような、そのいろんな人を呼んでるんで、うん、ぜひうちに来てライブをしてくれませんかと言われたのが一番初めなの、
うん、あそれがパフォーマンス
それで、うんうん、私は映像は作るし、水木さんは歌、うん、その場で歌うから、うん、話がやることは そこにピッてこう押すだけ で楽器もできないしハモれないしって思ってたら、うんうん、まあ、ちょうどコリとかそういう話題の歌なんで、うん、みんなで一緒に体操して、うん、ちょうどコリもほぐせるような、うん、そういうライブをしようと思って、うん、それでまあずっと中国武術やってたんで、その武術系の動きを取り入れて、
うん、今のやつとかはなんか舞台っぽいところでしたけど、はいはいはい、前にお客さんがいて、あれはお客さん普通に見てる状態、
普通に見てる状態で、だからそういう表演科目と、表演って言って
表演科目
中国武術ではあの表演って言って見せるのがあって、うん、その表演科目と、うん、まあ、ちょっとこう曲に合わせて、うん、曲に聞いた時に、うん、あこの曲はこの動きだと思うのが、うん、なんかこう自然と出るんで、うん、あとは体操科目とかあって、
まあ一緒にやるわけですね、そうそうそうそう、参加者用お客さんも含めて一緒に体操もしてっていうような、
うんうん、その2つを織り交ぜて、はいはいはい、初めもあの表演科目見てもらって、なんとなくこう気持ちよくなってもらってから体操科目 で、うん、でちょうどこう進化の気にもあるみたいに、うん、結局みるみるライブは私らが出すことは歌と映像と体表現で、皆さんにやってもらうのはミニ講義を受講、一応そのキャラの説明を初めにこう聞いてもらって、こういうキャラですと話をして、その受講をしてもらって、でその後に体験、
見ました、どうぞどうぞ、
体操の体験もある感じで、
先ほどからすごく気になっているのはその説明されている資料なんですよ、この資料今何部か回ってるとか、3部ぐらい
ですね。2部ありますね。
見続けてるけど、回さなあかんの
ですよ。あ、これじゃあ、まあ回しつつなんですけども、これはそもそも、今日のために作っていただいたなんかプレゼン資料があるんですか？
いえいえ、これは9月ぐらいの開講予定で、はい、あの水見たまんを2人のやってきたことを体系立てて、これからもっと発展させるにはどうしようと思ったときに、大学っていう形を思い浮かんだんで、それの水見たまん大学の大学案内です。それなんで、だからまあ今までやってきたこともみんなこう ちょうど時効みたいな感じだったり、こう体操を体験してもらったりするんで、そういうものがみんな一般教養になります。
どういう科目があるんですか？
ね、最終的に
今からちょっと大学の説明会っていうわけじゃないですけど、それ9月開校予定なんですよね。
9月開校予定で、校舎は
今日いい宣伝だと思うんですけど、ね、その水見たまん大学の、これから水見たまんが大学になるっていう意味で、
校舎は一応ネット上にある予定ですね。アクセスの場所はもうこう所在地はネット上です
みたいな。ネット上でネット上にありそうな感じの、なんかこうファンタジーな感じですね。でもなんか写真リアルな写真貼ってますね。
そうなんですね。教員紹介がありまして、
キャンパスライフもすごい。
キャンパスライフがすごいですね。
キャンパスライフとかそこら辺でみんなで見てもらえたらと思うんですけど、
まあ、あの大学の理念としては、
じゃあこちらの、
あのまず楽しむことな、だから楽しめない人とか、なんか真面目に捉えちゃう人っていうのはちょっと入学ができないかもしれないです、やっぱり一緒に楽しむこと、音楽の楽は楽しむやし、私らにはやっぱり音とムービー、動きと喜びっていうのが必要で、それであの結局あの目指しているものは奉仕の精神です。
奉仕
は奉仕でも、
キノコの
奉仕。
どういう意味なんですか、奉仕の精神？
これはあの、今まだそう1個だけあるか、そうキノコのワルツと奉仕センター水見たまんってあるけど、ちょうど私たちは、あの自分たちの歌、まあだからこのみるみるライブで、初めはこのミマキング診療所のキャラクターの歌ができて、その次にこの、まあ、雲州堂行った時に、そのオーナーさんが面白かったから店長さんと雲州堂の歌っていうのが水木さんできて、私もすごいイメージが湧いたんで、その店長さんを使って映像を撮ったりして、そういうミュージックビデオができて、それでそんな感じで何人かこう人から人とか店から湧いたイメージからの歌が、
そのやる場所とか出会った人とか、
そうですね、前から知ってた人でもあるけど、まあ、水木さんがその人の詩を書いてると同じで、その人の歌みたいなのができて、まあ、そういう歌ができた人たちがみんなものすごい店が繁盛していったんで、
結果として、
それ結果としてなんか、そうなんですよ、なんか、
いいこと
してる、特にそれを流してるわけでもないのに、私たちがこういいなと思った店は、まあ、歌と映像ができた店はみんなものすごいその後繁盛したんで、私たちの歌を作ろうってことになって、
自分たちを繁盛させ
た、そうそう、それで水見たまんっていうのができたんだけど、なんとなくその時に水木さんがあのキノコの帽子を作ってて、いろんなところにキノコの帽子でいろんな体験をして、それをレポートしてた、でキノコになってみたらこうなんか誰の本だったらすごいミミズが這うように見えて気持ち悪かったとか、キノコのまま自転車に乗ったらフラフラしたとか、
キノコのまま自転車に乗ったら要は周りから見たらあの人キノコの帽子かぶってるなっていうことになってるわけなんですよね。
そうですね、
なかなかのこう不思議っぷりを
すごい
外部的にも発信して、
で結局自分たちは、そうだ私らはキノコだって思って、で私たちはこうキノコの胞子がふわっポッとポポコッとこう湧いて出て、それがどっかでこうピッと落ちてどっかにポコッと入った時に作品が生まれるみたいな、で私たち自身がもうキノコみたいなもんなんだわと思って、
それはその自分たちの作品が生まれるっていうのがありますけども大学とかっていうのでその胞子の精神っていうのは、要はそういう自分たちが考えてることっていうのがの胞子がこう生徒たちというか
乗
りてっていろんなアイデアがみんな湧いたらええのにみたいな、
そうですね、でも生徒たちも、あのいろんなキノコをこうポコポコってこうどっかにキッとか入ってもらったら面白いなと思うのと、なんとなくこう もっと気軽な生活をしようみたいな、日常的に毎日あるけどもっと楽しい発見があるんじゃないかとか、だからみんながキノコを探せるようになってもいいなと思うし、なんとなくそういうカルキュラムをこれから考えていこうと思って、
今さっきジャタネさんから質問あったんですけど、どんな
カルキュラム
ね、今も書いてますけどね、カルキュラム、
水学部、三田学部、万学部と3つあって、合わせて水三田万で、水学部は水木さんが教授として、水木さんの分身とかが教授になってて、やっぱりこう詩的ゼミ、やっぱりこう詩なんで水木さんは、
言葉ってこと
ですか。そうですね、うん、言葉とか、うん、まあ、でもそんなに言葉って感じでもなく、うん、もっとこうなんか内面世界っぽいのが多いですね。あと、うん、分析文学とか
キャンパスっぽいですねこれ、うん、本当なりそうですもんね。
まだ、
うん、結構これ普通に大学の案内とか結構参考にされたりとかしました。
もうね、一個の大学のを参考にして、
うんうん、他に何あるんですか。
他は
水学部は
知的音楽、分析文学、恋学、
恋学、
うん、そうですね。で、三田学部が私が、ほとんど私と私の 分身の先生たちが、うん、教授たちが教える、うん、三田学部は感覚体育、そのちょうど体育系の動きの方を行くために、うん、田園で揺らごうとか、古墳で追求していく人と、町で健康を普及していくゼミと、
うん、に分かれる。ほんまにやれそうですよ
ね。そうですね。
で、実際9月に開校して、うん、だってそういうのは要は今までやってるようなこうイベントとかワークショップみたいなのが全部が事業になってるわけじゃないです
か。全部事業になって、それがあのちゃんと単位として加算されていって、
で来るお客さんはこう単位を取得していく
と。そうですね、これから、うん、でそれがまあネット上で単位取得できたり、うん、あの計算できたりとか、うん、そういう仕組みを考えていて、うん、で最終的にこう教授の手足となって、あのね、いろいろ分析とか解析とか研究とかやってもらおうという、うん、まあ三田漫画部っていうのがまあ2人で、まあ、2人が合わさった教授が教える学部で、うん、まあ、一応2人でやる感じで、ちょうど不動物心理学というのがちょうどキノコになったキノコとか、うん、ちょうどあのお金の気持ちのお金とかそういうものですね、動物でないものの心理学を体験する、うん、まあ、それの導入部として初めにあのなりきり材料学っていうのがあって、うん、本当にこれになりきれますかっていうのをやるんですよ。
ここになるとか要はもあの生物じゃないものになりきってその気持ちを考えてみるみたいな、
慣れないものと慣れるものがあるんで、うん、それをこういろいろ集めていこう、うん、木には慣れるけど、うん、この板には慣れないとか、うん、高校の本当の、ね、木の気持ちには慣れるかもしれないけど、うん、その辺を探っていく、うん、まだでも人によってはなりきれるものが違うかもしれないし、うん、その辺がいろいろできてきても面白いなと思って、
うんうん、まさっきねちょっと気になったのがなんか写真がちょうど今回してるパンフレットの中に結構ちゃんと何校長とかおんねんやって思うような写真があるんですよ、うん、これ誰なんですか。
この写真は
このとかあとなんか
ね
え仙人先生の写真とかあるじゃないですか、うん、
ここに教員一覧がある
これこれこれ教員一覧ありますね。
肩書きっていうか、うん、あの
プロフィールありますね、うん、
これはどなたですか。山下高政学長と山下和子 の、はい、まあ、あの学長妻、はい、あの名誉教授、はい、お二人は、うん、ミマキングと水木さんの、うん、掛け合わせた顔です合成で2人の顔が掛け合わさってあの髪型とかだけ違う人の。
あ、名前はどこから来たんですか。
山下は適当にパッて、うんうん、まあ、初めいろいろ書いてたんですけどね、
こう山下でいいや
んうくすすとかいろいろ書いてたんですけど、う
んうん、
結局山下に実存
したある人じゃないん
や。そうなんですよ。ただ高政は2人の父親の名前を1文字ずつ入れて、和子は2人の母親の名前を1文字ずつ入れて、で2人で孫が生まれるわけでもないのにねって言いながら、
これもこれ自身もこのキャンパスライフのやつも作品としてこう、
そう
ですね、いろんなところ置いたりとかするんですか。
はいはい、したいんですけどね、まだ作り方が印刷にすぐ持っていけない。
結構これ頑張って作りましたよね。すごいいい作品だと思います。そうそうそう、これ自体完成度
ちゃんと出版とかしたいですね。
さらに完成度を高めていく。
これを作り始めたのは全部あなた。
そうです、だからビジュアル系目に見える状態でするのが私で、
水木さん、言葉関係は水木さん、
あ、この文章が水木
さん、文章もほとんど私だけどこういう大きな文章は水木さんが。
あ、なるほど。でこの根元になるこの発想、
発想はもう2人で去年の11月からずっと練っていて、すごいもう手書きでいっぱい書いて
書いてちょっとこれになったね。
なんで今までやってることを大学っていうことにしようと思ったのは何がきっかけだったんですか。
初めは何年か前に
くだらない学校で学校って形だったんですよ、
うん、
で保健室でミマキング診療所をして、
ああそういうもうすでにそういうパフォーマンスというかイベントみたいな学校に見立てたものをやって
はったんですね、うん、やってて、うん、でなんとなくでも学校で美術科体育科みたいな感じでやってたけど、うん、いまいち、うん、あの学校だと収まりきれない、うん、もっとこう個人の発展もあるじゃないですか、うん、でまたミマキングだけのイベントとか、うん、ミマキングから派生して診療美術学会とか開きたいんですよ、
うん、
だからいろんな他にもまだ直接は会ったことないけど、うん、こうあの作品として健康グッズを作ってる人とかもいるらしいんで、
あなるほど、うん、そこなんですね、うん、結構ポイントが作品としてっていうのとか、
そうですね、
あとさっきその宮城さんおっしゃってた、うんまあ、これまあまあアートとしてっていうところに強調されてたんですけどこれってね、僕すごく思ったんですけど、これ一歩間違えると結構なんか本当にそういうなんかなんていうか宗教じゃないですけども、
はいはい、
っていう風に結構誤解されることとかやっぱあるんじゃないですか。
もう分からないです。もう水見たまん大学と言ってて最後水見たまん教かもしれないのけど、
うん、
でもなんか私たちの中にそれほどみんなが、うん、まあそれはみんな平和になってほしいし、こう、うん、エコでもあってほしいし、うん、そんなに病んでほしくはないけど。うんやっぱりこう遊び心が大事にできるのがアートかなと思って、でやっぱりこうアーティストアートっていうカテゴリーでいたいなっていうのが、毎回スピリチュアル系と間違えることが多かったけど、結局スピリチュアル系はみんな癒されたいと思ってきてるのに対して癒しを提供するけど、
うん、
なかなか私らは癒しを提供したいわけではなく、うん、面白さを提供したい
んですね。そうなんですよね、うん、で結構その多分ね今日とか、うん、いつもこう公開録音とかやってるんですけども、はい、多分これ音声で聞いたら何言ってるか分からないようなすごいスピリチュアルな感じるような方もおられるかもしれないですけど、あくまでそことすごく、まあ、スピリチュアルが言い悪いとは別にして、はいはい、それはもう好みの問題かなと思うんです。そことはやっぱ線を引いてはるんですね。
そうですね、
あくまでアート作品としてこういうことを展開されてる、う
んはあうん、これ見せてもらっていいですか。
あどうぞどうぞ。
そこがすごく際どいところで面白いところだなっていう
がもしまあスピリチュアルの方であの入ってこられた方には、うん、あの高い値段でしょうスピリチュアル値段であ
もう、はい、そのつもりやからっていう話です、ね、作品見に来たんじゃなくてスピリチュアルなものとして
として来られた人にはもうスピリチュアルな金額を提供しようかなと。
その辺りは水木さんも同じような考え方
ですか。そうですね、なんか占いとかも、うん、あの本当にこう信じられるのも嫌で、そうなるとここになんかあの俺を信じるなとか占い当たらないとか書きながら占いをしたいとかでもそうしてもなんか変に信じてしまう人がいるんで、
うん、今でもその占いっていうのは一つあれですね、仕事としてもう再生されたんですよね、水木さんっていうのは。そのあたりっていうのはその作品として占いやってたところと一応仕事としてやってるところでバランス取れてあるんですかね。
まあ、なんかもうそれで紹介制にしてるみたいです、うん、
あ、はいはいはいはい、
やっぱりこうなんかこう面白半分に来られても嫌だなって、はい、分かってもらってる人にやりたいからっていうので、うん、一応紹介制で知り合いの紹介とか、はい、そんな感じで。
そう考えたら占いも一つのなんかこう イベントというか、うん、パフォーマンスをしてもらってるんだぐらいの感じで占いを受けに行くっていう考え方ができるってことですよね、うん、それは。だから整体師もそのマッサージとかも僕行ったことがほとんどないんですけど、
僕も大事ですけど、
あそうです
ね、いや前回のこの企画にも来てもらってて、
大学の治療院で働いてるんですけど、どうされるんですか、マッサージをしながらアートする。
マッサージをしてその背中の凝りの様子を絵に描いてるんですけど、
あのじゃあちょうど 今ちょうど1時間ちょっと経ったんで、はいはい、後半戦皆さんの質問とかを交えつつやっていくので、はい、ちょうど休憩時間
に、
よかったら対応されてください。
あお願いします、はい